もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
はい。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
歯医者のトラブルの件で。
あ、はい。あなたおいくつ？
60です。
60 歳。
はい。
歯医者のトラブルってどういうことでしょ
ああ、ちょうど4年前ですけども、
う？はい。
奥歯から2本目の上の左の奥歯がちょっと痛みがあって、もう結局、抜歯しないといけないということになって、
はい。
で、そこはまあ、ブリッジという前後にある健康な歯を削って、橋渡しして、その奥歯を仮に作るという、まあ、
はい。
治療なんですけど、
はい。
それをしたときに、先生が、ちょっとその削り方がちょっと足らなかったみたいで、きちきちに、押し込んでしまって、で、それをいっぺん接着剤をつけるために外すということで、
はい。
はい、外すときにきちきちすぎて外れなかったんです。
ほうほうほう。
はい、で、1回目先生がチャレンジしたときにかなり奥歯にかなりの刺激が走ったんで、先生痛いからちょっとやめてくださいということで、
はい。
で、一旦やめたんですけど、先生が1分後にもういっぺん再度チャレンジさせてください。やっぱり接着剤で固定してつけたいんでということで、
はい。
再度かなりの力を加えて外そうとしたんですけど、結局は外れなくて、もう仮止めのままで今現在来てるんですけどもね、そのブリッジの治療が終わってから、1年後ぐらいかな、今度は奥歯が痛くなってね、治療してもらったところの、で、それを現在も通ってるんですけども、もう今回でもう10個ぐらいほどそこの奥歯が痛いということで、通ってるんですけどね。で、したら、こっから菌が入ってるからということで言われましてね、結局はその一番奥歯の支えてる歯を抜かないといけないということを言われてるんですけど、ちょっとそれっておかしいかなと思って、まあ、泣き寝入りしないとダメなのかなと思って、ちょっと相談させてもらったんですけど、
要は4年前の治療の時にブリッジで、きつかったために、まあそれが仮止めしてたつもりが本止めになっちゃって、それで抜けなかったっていうことですよね、まず
そうです
第
ね。
一
そ
が。
れを先生が強引にちょっと抜かしてくれということで、接着剤つけたいからということで、その時にかなりの衝撃というか、力を加えて外そうとしてたんで、その時に、これ多分、ひびが入ったんじゃないかなと思ってね。
ひびが入ったっていう写真はないんですね。
いや、それが、ちょうど今年の5ヶ月ぐらい前ですかね。で、その時に先生も初めてなんか、ここにひび入ってますよって私に言ってくれたんですけど、私がそれが指摘したんです。それは先生はそのブリッジして無理やり外した時に入ったひびじゃないんですかって言ったら、もう先生はだんまりを決めて、もうその後はもうちょっと答えが全然もらえなかったということで、
で、いつ歯が痛くなったんですか？
治療、ブリッジの治療が終わってから1年ぐらいしてからですかね。
ということは3年前。
そうですね、はい。
3年前から奥歯が痛くなったと。
はい、支
は
え
い。
てる歯ですね。
そこで問題は何でしょ
結局、これって、一番最初にブリーチしたときに、強引に抜こうとして、ひびが入ったのが原因じゃないかなと思って、
う？
ちょっと私ではどうなんかなというね、それとももう、泣き寝入りしないといけないものなのかなと思って、ちょっと相談を。
ちょっと待って、泣き寝入りって何をしようとしてるんですか？
いや、わからないです、自分でも。
いや、
これ、
ブリーチをした時にひびが入った
ったってい
と
うの
い
は、
うのは、その
向こう
確
の
証、
ミスじゃないのかなと思ってね。
ブリーチした時にひびが入った
と思うんです。
っていう思いがあるね。これ証拠はないんですね。
いや、証拠は5ヶ月前のそのデジタルカメラの写真ですね。
いや、だから、
映像が残ってるん
そ
で。
のデジタルカメラを撮った5ヶ月前にはひびが入ってたんだけど、
はい。
4年前のブリッジした時にはひびが入ってたかどうかわかんない
わ
わ
か
けで
ら
す。
ない、わからないね。
それはだっ
その
て、
時は
そ
先
の、
生、撮ってくれてなかったから。
だから4年前にブリッジした時にひびが入ったという思い込みですよね、これ。思いです
ああ、そう
ね。
にあったのかな。
はい。で、あると。で、その思いがあるゆえに、泣き寝入りですかって今おっしゃったんだけど、訴えたりできますかっていう質問？
今までその後かかった15回分の治療費、自分が負担した3割の治療費とか返ってこないんかなとか思ってね。
ということはその、要するにこのブリーチでした時にひびが入った、ゆえにそちら側の診療加護だろうと、ゆえに、15回分の治療費を返してくれないかというのがご質問ね。
そうですね、別にもう損害賠償とか賠償金とかそういう大きいことをもう言うても仕方ないんで。
わかりました。今日はですね、はい、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。はい、はい、
もしもし。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
ですね、はい、まあ、ちょっと今、今井先生からも言われたようにね、
はい、
その4年前に、この原因のひびができたのかどうかですよね。
そうですね、はい。うん、
それの証拠が、まあ、ほとんどないっていうことですよね。
そうです。
まあ、なんとなくね、おっしゃって、言ってることはまあその部分は怪しいので多額のことを言うわけじゃないけど、まあはっきりとしない分だけ請求も小さくして、治療費ぐらいはなんとかっていうような道筋のお考えですかね。
そうですね。
うん。それはね本当に難しい話で、問題はそのこの4年前のブリッジの時の治療によって、ひびが入ったかどうかっていうところが出発なんですよ。
はい、
まずそこがはっきりしないと、多額であっても少額であってもね、お医者さんの責任っていうのは発生しないので、
はい、
だからその4年前のブリッジのやり方が乱暴だからひびが入ったんだっていうところにきちんとした根拠がないといけないんですよ。
うん、
でしかもね、さらにまあもうちょっと難しく言うとですね、例えばその確かにブリーチがきついのはね、もう少し削ればそんなきつくなくてもできたんじゃないかっていうこともあるんですけど、
はい、
まあいろいろその治療してる中でその人の歯の質だとかね、いろいろなものがあって、それが全部そのお医者さんの責任だと言えるのかどうかっていうことも一般論としてはわからないんですよ。要するにお医者さんとして普通にやるべきことをやっていてね、まあしかもその4年前の水準で普通であるっていうことが必要なんですけど、4年経った今となってはそんなやり方しないよっていうことがあったとしても、4年前はまあ普通の歯医者さんはみんなそういうやり方でしたっていうことがあったらね、その4年前の水準に照らしてお医者さんがいろいろやったことが過失と言えるのかどうかっていう判断が必要なんですよ。できつすぎるような削り方しかしなかったとか、そういうことが当時の水準から照らしてもおかしいとかね、まず一つそういうことがあって、その
以前にもね、反対側の右側の奥歯から2本目も同じブリッジをしたんですよ。
はい、
でその時は同じ病院でやってもらって担当医の先生がまた違うかったんですけど、その人に治療してもらった時は仮止めした時でも普通にすんなり入って、あとは接着剤でちゃんときれいに治療できたもんで、でこの先生に代わって院長に代わってかなり仮止めしますって言った時にはかなりちょっと叩き込んで入れてましたんで、ちょっと違和感は感じたことは感じたんですけど。
あ、なるほどね。
はい、
まあ今言ってることはね、一般論ですよ。一般的なそのお医者さんとか歯医者さんの過失の問題とはどう考えるべきかということなんですけどね、
はいはい、
一般論としては過失があると認められるためにはなかなかハードルが高いんですよ。まず それを申し上げたいのと、それとですね、何よりもその結果本当にその時ひびが入ったっていうことをね、どうやって証明するのかなっていうことなんですね。
そうですね、医師関係のこの裁判とか聞いてるとかなり難しいということは知ってるんで、もう白い巨塔とかも見てましたんでね。
まああれはね、小説ですから、裁判とは違うと思いますけど、まあおっしゃるようにね、非常に難しいです。医療加護っていう分野はね、やっぱり証明しきれるかどうかっていうことは大変難しい話です。で、おっしゃるように今は現在ひびが入っていてね、そして、当時そういうきついっていうことがあったというのは、まあ、もちろん間違いなくあるんでしょうけど、 必ずしも歯ってね、そういうことがないとひびが入らないものでもないので、そこなんですよね問題は、
うん、じゃあ私が引っかかったのはちょうど5ヶ月前に、はい、今から5ヶ月前に先生がデジタルカメラで根元撮影しますし、それ見てくださいということで、で見せてた時にそこから始まる。それを 見なかったら私はこういうふうな電話も多分してなかったと思うんですけど、
はい、
うん、
いやもちろんそれはひびが入ってるって分かったから、あの時のことと結びつけてお考えになったっていう意味でしょ。
そうです、
うん、だからそれはまあそうなんでしょ。その今ひびが入ってるって聞いたから、ひびが入るようなこととして思い当たる出来事、自分の中 で思い当たる出来事はあの時あんなに痛くきつく入れられたなっていうことですよね。
そうです、その時にそれは原因違いますかって先生に治療が終わってから言うたら、先生が反論もせずに黙って沈黙が続いてた。
そこがね、とっても私どもいつも困るんですけど、一般の方がね、あの時のあの表情がっていうことはね、すごくね、それをなんか証拠みたいにおっしゃられると本当に困るんですよね。いろんな解釈ができるじゃないですか。おそらくはね、そのお医者さんの方だって、あの時じゃないですかって言われたら、いや違いますよっていうようなね、証拠も残ってないんだと思いますよ。要するに4年前に入れた時に写真を撮っておいて、その時はひびがないっていうことをね、残してないので、あの時のことじゃないですかって言われたら、いや何言ってんだ違いますよ、ほら写真を見なさいよっていうことは言えないので、それを言われてね、そういうこともあり得るかもしれないと思ったかもしれませんよ。あるいはね、もう忘れちゃっててね、そんなことあったっけって思ったかもしれませんし、毎日ね、あなたにとってはそれは一回だけの話かもしれないけど、お医者さんにとっては毎日毎日ね、人の口の中覗いてるわけですから、
そうですね、いちいち覚えてられないと思います、
全然覚えてないっていう可能性ありますよね、はい、だからそういうこと言われても反論のしようがないから黙ったかもしれないし、それはもういろんな解釈ができるじゃないですか、
はい、
だからその時黙り込んだから、あれは絶対に分かってたんだっていうような言い方をね、私どもも相談された時に言われることあるんですけど、うん、なかなかそれだけを聞いて、この人の言ってる通りだなとはあんまり思えないんですよね、
うんうん、
で、まあ私が思えないってことは、おそらく裁判官もまあ思わないと思うんですよ。で、やっぱりこういう問題についてはきちんと証明を求められてしまうので、4年前のその写真がないっていうことはね、かなり致命的なんですよ、う
ん、私もそう思います。裁判とかそういうのは起こそうとは思わないし、起こしたところでこう負けるっていうか、裁判にならないっていうのも分かるんで、
うん、その裁判にならない、負けるっていう意味はね、歯医者さんが認めなければ歯医者さんの支払い義務が生まれないってことなんですよ。で、歯医者さんは認めないと思いますよ。歯医者さんが簡単にね、それは、申し訳なかったねっていうようなことは、おそらくないんです。なぜならば、歯医者さんの診療ってね、お支払いになってるのは3割ですけど、もともとは10割のものがあってね、それを保険からもらってるわけですから、申し訳なかった、あるいは間違ったやり方だったって、あなたに3割弁償すればね、すべてが終わるわけじゃなくて、今度はその治療全体がまずかった時に、その10割分の方はどうするんだっていう話になっちゃうんですよ。ですから、そんな簡単にね、ちょっとあのことだろうかとかね、ああいうことを言われたからとか、まあ、こんなに強く言うからとか、そういうことでいちいち弁償するっていうことは、もうお医者さんの文化の中ではないことだと思いますよ。だから裁判にはする気がないんですけどって言うけど、裁判にできないようなことで裁判外で話がつくことはものすごく珍しいです。全くないとは言いませんよ。全くないとは言わないんですが、どうしてそういう裁判もしないで弁償してくれるかというと、裁判したら明らかにお医者さんが負けるときですね。絶対証拠が明らかで、動かぬ証拠があれば、それはもう裁判なんかしなくても弁償しますよっていう話になるんですけど、逆に裁判したら全然裁判にもならないような要求をしてきてる人に対して、わずかでも払うっていうことはないですよ。
うん、ああ、そうですか。
ええー。
ありました。
お分かりいただけましたか？
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
じゃあ失礼します。
はい。